どうぞ新約聖書ヨハネの福音書8章、今日は21節のところから29節までをご一緒に学んでまいりたいと思います。21節からお読みします。どうぞお聞きください。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることはできないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。さて、今私たちはこの21節からの御言葉を見たんですが、少しこの出来事の背景をぜひ皆さんに思い出していただきたいと思います。イエス様は会員の現場で捕らえられた女性の罪をお許しになった。主はご自分が救い主であることを明らかにしてこられました。そのことをただ話してこられただけじゃない、実際にこのように罪の現場で捕らえられた一人の女性の罪をお許しになった。そのことを通して確かに彼が救い主であるということを明らかにされました。そのことがあった後、イエス様はご自分が世の光であるということを人々の前でお伝えになります。このようにイエス様がおっしゃったのを聞いたユダヤ人たちは、本来ならばこの方は自分のことを神としているということに気づくはずでした。残念ながら人々はそのことに気づいていません。しかしイエス様がこの12節のところで、私は世の光ですとおっしゃったときには、こういう意味がそこにはありました。主イエスキリストは光として、我々人間が知らなければならないその真理というものを明らかにしてくださる方です。この世にあって何のために我々が生まれてきたのか、何のために生きているのか、どこへ向かっているのか、神様っていらっしゃるのか、いらっしゃるとしたら一体誰なのか、そういう我々が知らなければならない、そういったことについて真理を示すため、だから光だっていうんです。暗闇の中で何もわからないときに一筋の光が差すように、主イエスキリストは私たちが知るべきその真理を我々に明らかにしてくださる方である。そして同時に闇の中を歩んでいる人々、つまり罪の中を生きている人々を、その罪の中から、その闇の中から救い出すことがおできになる、そういった存在であるということをイエス様はお話になったわけです。しかしそれを聞いていたパリサイ人はどのような態度を持ってイエス様の御言葉を聞いたかというと、彼らはイエスに反論をします。13節のところにそれが出てきます。彼らの言うことはこういうことでした。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではないと。あなたそんなこと言うけども、あなたの言ってることを裏付けてくれる人いないじゃないですかって。あなたの言ってることが真実だということを証言できる人がいないじゃないですかと。こう言ってイエス様の話してらっしゃることを彼らは否定しようとするわけです。そこでイエス様がおっしゃったことは、イエス様のおっしゃっていることを証言してくださる方、 それは父なる神であると、そのことが14節から18節の中に出てきます。つまりイエスの話を理解できない彼らに父なる神とご自分が一つであるということをお教えになったんです。ですからここでもイエス様はご自分が誠の神であるということを明らかになさったんです。そのことが19節の中に出てきました。そして今日私たちが学ぶこの26節のところから、そこにも実は同じことが記されています。特に今日我々が見ようとしているこの21節のところからは、主の語られたその真理を理解しない彼らに対して主は非常に厳しいメッセージを与えていらっしゃいます。神のメッセージを聞いても聞いても聞いても、その真理を悟ろうとしない、その真理を理解しようとしない人々に対して神は非常に厳しいメッセージを語ってらっしゃる。これだけ聞いてるとどうも希望を与えるメッセージよりも絶望をもたらすようなメッセージに思えるんです。しかし感謝なことに主はその中にあっても素晴らしい希望を語ってらっしゃる。罪人にとって素晴らしい希望をイエス様は実はここでもお話になっていらっしゃいます。ですからこの21節からご一緒に我々見ていきたいと思います。でまず最初にイエス様が私は去っていきますというお話をなさった。でも実はこれってもうすでに7章の中でイエス様がお話になっていることです。33節34節をご覧いただきますと、そこでもイエス様は同じことをおっしゃっています。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。同じことをおっしゃってますでしょ、今我々が見た8章の21節からと。つまりね、皆さんね、主は同じことを繰り返し繰り返し繰り返し人々に教えてらっしゃる。一度聞いたからそれで終わるんじゃなくて、主は何度でも彼らにこの真理を教えようとしてくださっている。ここでも同じようにこの大切なメッセージをイエス様はこの人々の前でお話になっていらっしゃる。でここでまずイエス様が何をお語りになったのか、実は人間には2つの運命があるということです。主と共に永遠を過ごすのか、それとも主から離れて永遠を過ごすのかです。すべての人間は永遠を過ごします。死んで終わるんじゃありません。その後すべての人が永遠を過ごすんです。ただある人々は死と共に永遠を過ごすし、ある人々は死から離れて永遠を過ごす。もっと別の言い方をすれば、ある人々は永遠の命に天国にいたり、ある人々は永遠の裁き地獄にいたるって。まず死はこの最初のところで主と共に過ごす永遠の話をこんなふうにおっしゃっています。もう一度見てくださいます。イエス様は私は去っていきますとおっしゃった。去っていきますって、これはこの後に起こる十字架の話だけじゃありません。イエスが十字架にかかって死なれた後、3日目にその死からよみがえり、そして40日ご自分が肉体を持って蘇ったことを明らかにした上で昇天されていかれた、そのすべてです。そのすべてがここに含まれています。イエス様は来られたところに戻るんだというんです。主なる神の臨在なさるその天に。そしてその上でイエス様がおっしゃったのは、そこにあなたたちは行くことができないとおっしゃっています。よく見ていただきますと、21節のところにあなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます、私が行くところにあなた方は来ることができませんって。お気づきになります、このあなた方を限定しています。すべての人が私の行くところに来ることができないとおっしゃらなかった。あなた方はとおっしゃった。だからある一部の人々、ここで話しておられたこのユダヤ人たち、この人々に対してあなたたちは私が行くところに来ることはできない、でも私の行くところに来ることのできる人々がいるという話です。あなたたちは無理だけれども、でも私の行くところに来る人々がいるんだって。 ですからイエス様のこの21節の御言葉が私たちに教えてくれるのは、この一部の人々はこのイエス様の祝福の中に、天国に行くことはできないと、しかしその祝福の中に招かれる人々がいることをイエス様はおっしゃっています。そして主から離れて永遠を過ごす人々、今お読みしましたけれども、あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます、私が行くところにあなた方は来ることはできませんって、私の行く天に、天国にあなたたちは来ることができないと、私と共に永遠を過ごすことができないんだと、こうして彼らが永遠に主から離れて過ごさなきゃならないことをおっしゃった。つまりね、皆さん、イエス様がお話になってらっしゃったこの人々っていうのは救われていなかった人々です。救いに預かっていなかった人たちです。罪の許しをいただいていなかった者たちです。そしてイエス様はその理由を4つこの後述べていくんです。なぜ彼らがその永遠の命に、天国に至ることがないのかって、4つの理由を挙げてます。ご覧くださいます。まず1つ目の理由っていうのは21節のところに、自分の罪の中で死にますと書いています。つまり彼らが永遠の地獄に行くのは彼らが罪の中にいるからだというんです。自分の罪の中で死にますって、イエス様がおっしゃっていることは、あなたたちが私と一緒に天国に行けないのはどうしたかって、それはあなたたちの罪が洗い清められていないからだって言うんです。あなたたちの罪がまだ許されていないからだって。そしてその証拠が22節の中に出てくるんです。どんな証拠かって、彼らはイエス様のおっしゃったその真理を理解できていませんでしょ。イエス様がこの話をした時に彼らが思ったのは、イエス様は自分で命を絶つつもりなのかって、イエス様が自殺を考えているのかなんて、そんなトンチンカなことを彼らは言うわけです。こうして神様の真理を理解できないって、まさにこれは救われていない人たちの特徴です。御言葉そのことを我々に教えるわけであって、パウロはコリント第2の手紙の2章の中で、ごめんなさい、コリント第2の手紙4章の中で、ある人々はこの救いのメッセージ、福音のメッセージを聞いても聞いても聞いても、それがどんなに素晴らしいものであるか、そのことがわからないって言うんです。コリント第2の4章の3節と4節のところに、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかってるって。だからパウロが言ったことは、私たちの罪が許されて、私たちが新しく生まれ変われ、神様と和解して神と共に永遠を過ごせる、その救いのメッセージを聞いても、ある人々にとってそれは素晴らしいメッセージだと思えないって、その理由を教えてます。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かさないようにしているんだって。この世の神が、つまりサタンが、まだ救われていない人々の思いをくらませて、この素晴らしい福音がそんなに素晴らしいものと見えないように働きをしているというわけです。ですからこうして見たときに、この人々はイエス様のおっしゃっている真理を理解しませんでした。理解できなかったんです。なぜなら救われていなかったからって。同じパウロはコリント第1の手紙の2章、コリント第1ですけれども2章の14節の中でこう言っています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができませんと。生まれながらの人間は、罪の許されていない人間は神の御霊に属することを受け入れません。この救いを受け入れないって言うんです。理由はこう書いてます。それらは彼には愚かなことだって。この愚かなことっていう言葉は馬鹿げたことだって。だからある人々はイエス様のその救いの話を聞いても、 イエス様が成し遂げてくださったその素晴らしい完全な救いの話を聞いても、それはバカバカしいと言って彼らはそれに耳を傾けようともしないというんです。まさにこれこそが救われていない人々の特徴だというんです。ですからこの21節2節を見たときに、このイエス様があなたたちは私の行くところに来ることができない、あなたたちは救われていないって、罪の許しをいただいてない、その証拠が彼らはこの神の真理を理解することがなかった。でも確かにひょっとしたら皆さん思ってらっしゃるかもしれない、弟子たちの中にはイエス様のおっしゃったことを理解できなかった弟子もいるじゃないですかって。弟子たちはみんなイエス様がおっしゃったことを理解したわけではありません。確かにそうです。このヨハネの福音書の13章の7節のところにもイエスは答えてこんなことをおっしゃっています。私がしていることは今はあなたには分からないが後で分かるようになりますって。イエス様もちゃんとそのことをご存知でした。イエス様が与えられた教えを弟子たちがみんなすべて完璧に理解したかっていうと、そうでないことをご存知でした。しかし先ほどの人々と今お話しているクリスチャンたちと決定的に違うことがあるんです。確かにどちらもイエス様のおっしゃったことをすべて完璧に理解したわけじゃなかった。でも決定的に違うことがあります。ちょっと数ページ戻っていただいてヨハネの6章をご覧くださいます。イエス様が命のパンであるということをお話になった話、時の話です。つまりイエス・キリストを信じることによって救いに預かるという話をした時に60節、そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようかって。こうして彼らはイエスに対してつぶやいたんです。イエス様のおっしゃっていることに対してある人々はつぶやいたんです。そしてその結果どうなったかというと66節見てください。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったと書いてある。だから弟子と言われていながら彼らはイエスの話を聞いて、そんなおかしなことはと言って彼らはイエスから離れていったって。これ何を意味してるんですか。彼らは救いに預かっていなかったということです。なぜならばその後見てください。イエス様がその後十二弟子たちに質問されています。あなたたちも離れていくのかって。そこで68節からシモンがこう答えています。シモン・ペテロですが、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っていますと。ある人々は残ったんです。ある人々は分かんないからといってイエスから離れていった。ある人々は分かんなくてもイエス・キリストを信じて従っていったんです。ですから本当の弟子たちというのは、たとえその全てが理解できなくても主から離れるようなことをしないんです。その主を信じて信頼してその方の教えに従っていこうとした。ですからイエス様があなたたちは罪の中にいると言われた。まだその罪を許してもらってない、その罪を洗い清めてもらっていない、だからあなたたちは私が行くところに来ることはできないんだと。あなたたちは救われていないんだということをおっしゃっています。二つ目の理由、23節をご覧いただきますと、あなた方が来たのは下からでありなんて書いています。それが二つ目の理由です。彼らが天国に行かない、行けない二つ目の理由は、あなたたちは下から来たって。このからという前置詞なんです。これはどこに由来するか、それを表しています。イエス様がここでおっしゃっていることっていうのは、あなたたちは神にではなくてこの世に属するものだって、そのことをおっしゃったんです。実はこの世に関してはこの後我々見ていきます。イエス様が来たのは上からだとおっしゃった。 上からすなわちイエス様は天から来られたと、そしてあなたたちとは全く違うんだということをここでおっしゃったわけです。で、実はこれをイエス様は初めておっしゃったんじゃない、同じヨハネの福音書の3章の31節のところにもイエス様は全く同じようなことをおっしゃっています。31節のところをご覧いただくと、そこに上から来る者は全てのものの上におられ、地から出る者は地に属し地の言葉を話す、天から来る方は全てのものの上におられるって、非常によく似たことをおっしゃってるでしょ。上から来たお方、つまり主イエスは全ての主権者なんだということをヨハネがつけてます。しかし下から来たもの、すなわち地から出るもの、この地から出てくるものはこの地のことしか、この地上のことしか考えないということです。そこが違うんです。ちょっと思い出してくださいます。上から来たイエス様、天から来られたイエス様はこの地上に人としていらっしゃったときにいつも何を考えて歩んでいらっしゃったのか、覚えていらっしゃいます？皆さん、実はこの後イエス様がおっしゃるんですけども、イエス様はこの地上に人としていたときには父なる神様の御心しか考えていらっしゃらない、その御心を考え、その御心に従ってきたんです。イエス様が地上にいたときはそのことをいつも考えていらっしゃった。ちょっと覚えててくださいね。だから救われた者たちも同じように主の御心を考えながら生き始めるんです。主によって救われたからです。主が歩まれたと同じように私たちを神様歩ましてくださる、それが救いです。イエス様が地上にいらっしゃったことは、いらっしゃった時イエス様は父なる神のことを、父なる神の御心を考えてそのように歩んでいらっしゃった。しかし主なる神を信じていないこのパリサイ人やユダヤ人たちはこのようなことを考えるんです。もっと言えば彼らの主人であるサタンを喜ばせることだけを考え、そしてそれが彼らの全ての生き方の動機になっているって。つまりこの下から来た者たち、この地上に属する者、この世に属する者たちっていうのは自分たちの主人であるサタンを喜ばせること、それしか考えてないし、それが全ての動機になってるって、イエス様がおっしゃったのはそのことなんです。私は天から来たって、それが証拠に父なる御心、父なる神の御心を常に求め、そのように歩んだと。しかしあなたたちはそのようなことを全く考えもしないで、あなたたちが考えているのはこのようなことだけであり、あなたたちのやってることっていうのはあなたたちの主人であるサタンを喜ばせることだけだって。ちょうどこの8章の後半44節のところでこう出てきます。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願ってるって。ですからなぜ彼らがその天国に行かないのかって、それは彼らが下から来たものだ、この地に属するものである。神のことよりも神以外のことを考え、それらを愛してるって。三つ目の彼らが天国に行かない理由として挙げているのは23節のところです。この世のものと記されています。それは彼らがこの世のものであるからだ。イエス様はこうおっしゃいましたよね。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありませんって。で、この世という言葉なんですが、非常に新約聖書の中によく出てくる言葉です。151節にこの世という言葉が出てきます。実際に出てくる回数って、ね、186回も出てきます、新約聖書の中に。特にヨハネがこの言葉を好んで使ってます。だって186回出てくる中でヨハネは105回も使ってます。福音書の中では78回も使ってるし、ヨハネの手紙の中では24回、黙示録の中では3回も使ってます。じゃあこの世という意味はどういう意味なのかって、基本的にはこういう意味がある言葉です。これは世界であったり人類であったり、この 地上の話、この地の話です。また宇宙を意味したりする、そういう意味があります。ところがこの23節でこの世のものって言われたときに、今見てきたようなこの世界とか人類とかこの地上とかこの宇宙とか、それとは違う意味で使われていることは明らかです。で、実はヨハネはこの言葉をこんなふうに使っている。ヨハネ第一の手紙の5章をちょっと開いてくださいます。ヨハネ第一の手紙の5章の19節にこの言葉をヨハネはこんなふうに使っています。19節に、私たちは神からのものであり、全世界悪いものの支配下にあることを知っています。全世界はと、この世っていうのはどういうものか教えてますでしょ。悪いものの支配下にあるっていうんです。そういう意味でこの23節のこの世をヨハネは使ってるんです。悪いものの支配下にある世の中の話です。だからヨハネはヨハネの手紙の中で、世を愛する人には神への愛がないと教えています。同じヨハネ第一の手紙2章の15節から17節のところに、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんって。だからこの世というのはこの悪によって支配されているものだから、それゆえにイエス様は、あなたたちはそれゆえに永遠の命を得ることがないんだと。さっきも見たようにヨハネは、世と世の欲は滅び去りますって言いましたでしょ。覚えてます？皆さん、ヨハネ第一の手紙の2章の17節です。この悪の支配下にあるこの世というのは滅び去りますと、神様が裁かれますということを言っています。悪によって支配されているその世、そういう意味でこの言葉は使われています。ですからこの世を愛する者っていうのは神を愛する者の話じゃありません。かえってこの世を支配している悪い者、つまりサタンを愛してその支配下にある人々の話です。それがこの世のものという、そのイエス様がお話になった言葉の意味です。神ではなくてサタンを愛してるって、どちらかです。人間は創造主なる神を愛しているものか、それともその神を憎みかえってサタンを愛しているか、どちらかです。この2種類の人間しか存在していません。皆さんどちらかに入っています。そしてイエス様がおっしゃるのは、神を愛する者、その人たちは私と共に永遠を過ごすけれども、私じゃなくてサタンを愛している者は私が行くところに来ることはないと、決して永遠の命に至ることはないということを警告していらっしゃる。だから私たちクリスチャンがこの世のものでないから、この世は私たちを迫害するわけです。どうして世の中がこの世を憎んだのかって、それはこの世がサタンというイエス様の神の敵が支配しているからです。イエス様はこのヨハネの15章の中でも、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって。世の中はイエス様を憎みました。そしてイエス様は迫害しました。同じようにイエスを信じるあなたを迫害するって、あなたを憎むって、ですからそれを見ても、主がここであなたたちが天国に行かないのは、あなたたちはこの世のものでありとおっしゃったときに、神に敵対するものであると、神の敵であるサタンに従う者たちであると、そのことを主がおっしゃっていることは明らかです。 それが3つ目の理由であると。あなたたちは罪の中にいるって、罪が許されていないからだって。あなたたちは天から来たんじゃなくてこの地に属する者たちだって。そしてあなたたちはこの世のものだって。神の敵であるこの世の中に生き、この世を愛し、神に逆らっている者たちだって。そして最後24節のところに4つ目の理由が出てきます。それは主イエスを信じないことが天国に入ることのできない理由であると教えています。この世のものであるから、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。イエス様がおっしゃっていることは、あなたの罪を許していただくためには神が備えられた救い主しかあなたをその罪から許すことがないというんです。確かにたくさんの宗教家はいるし、救い主と名の付く人はたくさんいるのかもしれない。しかしあなたの罪を負って十字架に死んでくださった方はただ一人です。イエス・キリストだけがあなたをその罪から救い出してくださる方だ。ですからイエス様はここで、もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬって、神が備えた救いを拒み続けるんだったらそこには救いがないって言うんです。神様はせっかく私たちのために、あなたのために罪の許しを備えてくださったのに、それを拒むならばそこには救いがない。いいです、これが許されない罪です。どんな罪でも許していただける。だってあなたのすべてのことを神は知っておられ、そしてあなたのすべての罪を負ってイエス様は十字架で死んでくださった。このイエス・キリストの十字架はあなたのすべての罪を完全に許すことができ、完全に罪からあなたを清めることができます。でも許されない罪というのは、この救いが備えられているのにこの救い主を拒み続ける罪を犯す人たちは救いに預かることがありません。イエス様がおっしゃっていることは、私を信じるのでなければ救いを得ることがない。この8章の28節のところをご覧くださいます。イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が 何であるか、また私自身から何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私が何であるかって、私が一体誰かをあなたたちは知るっていうんです。ただイエス様に対する知識を持つことを言ってるんじゃありません。イエス様のことをたくさん知ることを言ってるんじゃありません。イエス・キリストを個人的に信じる話です。で、皆さん、地獄にはね、イエスについての豊富な知識を持った人々がたくさんいます。いいです、地獄にはイエスのことをいっぱい知ってる人たち、イエス様に関する知識をたくさん持った人たちが地獄にいます。どれだけイエス様のことを知るかでは救いに預からないんです。イエス・キリストを個人的に心から信じ、この救いに預かったものだけです。だってこの時代の多くのユダヤ人たちも、このパリサイ人たちも聖書の教えをよく知ってました。間違いなく彼は救世主が来ることをその知識も持ってました。非常に熱心でした。熱心なユダヤ教徒でした。ところがパウロはこんなこと言っています。私は彼らが神に対し熱心であることを明かします。しかしその熱心は知識に基づくものではありませんって。ローマ書の10章の2節です。これだけ熱心だから、じゃあ神様があなたを救ってくれるのか。答えはノーです。これだけ神様のために奉仕をしたから、じゃああなたを救ってくれるのか。答えはノーです。主イエスキリストの前に立った未信者たちが主に対しておっしゃったこと、 それは私たちはあなたの名のためにこれだけのことをしたじゃないですか。奇跡を行い、悪霊を追い出し、イエス様がおっしゃるのは私はあなたのことを知らないって。いいです。地獄にはたくさんの人々がイエス・キリストのことを知っています。でもイエス・キリストのことを心から信じていない、その人たちにあふれているんです。でもう一つ皆さん覚えなきゃいけないのは、この真理を知っていながらその真理を拒んでいる人たちに対して地獄にあってより厳しい裁きがあります。イエス様はここで、なぜあなたたちが私の行くところに来ることができないのか、その理由をはっきりおっしゃった。それは彼らがこの救い主なるイエスを信じていないからだって。誠の神であり、あなたの罪から救い出し完全な救いを与えてくださる主イエスを心から信じ受け入れることです。これまでのあなたが自分の考えに基づいて生きてきた人生、自分自身に従ってきたこれまでの誤った生き方を捨てて、そして救い主をあなたの新しい主人として受け入れて、その方に従う決心をすることです。どんなに福音のことを知ってても、そのイエス・キリストを心から受け入れていなければ、この永遠の命の約束はあなたのものじゃありません。イエス様はここでこの多くのユダヤ人たちに対して、あなたたちは救われていないということを明確にお話しね、その理由を明確にお伝えになった。皆さんいかがですか。イエス様のことをたくさん知っているかもしれない、聖書の箇所をたくさん暗唱しているかもしれない。問題はあなたがイエス様を個人的に知っているからです。もっと言えば、あなたの信仰はあなたを変えているかどうかです。イエス様を信じることによってあなたの人生が変えられたかどうかです。さっき我々見てきたように、イエス様を見たときに、イエス様は父なる神の御心を行おうとした、あなたをイエス様を信じてから父なる神の御心に従っていこうという、そういう新しい思いを持って生きていらっしゃるかどうかです。神が救ってくださった人たちはそのような思いを持って生きています。自分で救われたと思い込んでいる人は、天国の約束だけを神様からいただいたという、そのことを喜び、これまでと変わらない生き方をしています。どうして聖書の中にこうして救いに関する警告が何度も何度も記されているのかって。それはどの時代にあっても救われていると自分では思っていながら、救われていない未信者がいっぱいいるからです。しっかり自分を吟味しなきゃいけない。神が私を新しく生まれ変わらせてくださったのか、まずこのような警告をイエス様はこの人たちにお話になった。そして25節から最後29節をご覧いただくと、イエス様が罪からの救い主であるということを主は語っていらっしゃいます。でさっきから見てきているように、イエス様はご自分が誰であるかというのを人々に隠していらっしゃったんじゃありません。25節ご覧いただくと、このイエス様の話を聞いていた群衆は、あなたは誰ですかと聞いています。イエス様、あなたは誰なんですか、一体あなたは何者なんですかって。そうするとイエス様はこうおっしゃるでしょう。それは初めから私があなた方に話そうとしていることですって。つまりイエス様はそのことをずっと私はあなたたちに語ってきたって言うんです。確かにこのヨハネの福音書だけを見ても、思い出してくださいます、サマリアのあの女とイエス様がお話になったときに、あのサマリアの女はこんなこと言うでしょう。キリストと呼ばれるメシアの来られることを私は知ってますって。彼女はその知識を持ってました。救世主が来てくださるんだということを彼女は知ってた。それを言ったときにイエス様は何とおっしゃいました。あなたと話しているこの私がそれですって。イエス様はちゃんとご自分が約束の救世主メシアであるということをおっしゃった。 5章になって、あの38年間の病を患っていた人をイエス様は癒されました。その後多くの人々がイエスを殺そうとしましたよね。なぜイエスを殺そうとしたのかって御言葉を教えてくれています。ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである、ってヨハネの5章の18節です。人々がイエス様を殺そうとした理由は、イエス様がご自分を神と呼んでおられたからだ。ご自分を神としていたゆえに人々はイエスを殺そうとした。ヨハネの10章の中でも33節のところに、人々がイエスを殺そうとしたときに、イエス様はなぜ私を殺そうとするのかと問われたときに、人々はこう言うんです。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありませんと、処刑するんじゃありませんと、冒涜のためですって、あなたは人間でありながら自分を神とするからですって。で、皆さん、こうして人々はイエス様のメッセージを明確に理解したんです。この人物は自分のことを神としていると。イエス様はご自分のことを隠してらっしゃったんじゃない、イエス様はご自分のことを明らかにしておられたんです。ヨハネの10章でこう言うんです。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んで、あなたはいつまで私たちに気を揉ませるんですかって、もしあなたがキリストならはっきりそう言ってくださいって。イエス様はこう言います。25節、イエスは彼らに答えられて、私は話しました、しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています、しかしあなた方は信じませんって。彼らは、あなたは誰ですかって。彼らは本当にイエス様が誰なのかを求めたんじゃないんです。もしそうだったら、彼らはイエスのところに救いを求めて出てきたでしょう。彼らは確かにこのような質問をしたんですが、彼らはこのイエスを信じようとはしていない。そこでイエス様は、あなたたち、私が行くところに来ることはできないとおっしゃったんです。初めからずっとそのことを話しているのに、あなたたちがそれを信じないって。そしてイエス様はご自分が神であることを二つの証拠を持って明らかにしていらっしゃる。26節、27節をご覧いただきますと、イエス様は父なる神の御心を完璧に語ったお方であると言っています。イエス様おっしゃる26節のところに、あなたたちに対して言うべきことがたくさんあるし、また裁くべきことがたくさんあるって。しかし私はそれをしない。なぜなら私は私を使わした方、その方から聞いたことをそのまま世に告げるんだって。イエス様は彼らを見て、そして彼らを責めることができた。でもイエス様がおっしゃったのは、私は父なる神が語れということを語った。徹底してイエス様は父なる神の御心に従っていらっしゃった。そして28節29節を見ていただくと、父なる神の御心に完全に従われた様子が出てきます。私が私自身からは何事もしない。だからイエス様っていう方を見たときに、彼がお語りになったことも、彼がなさったこともすべて父なる神の御心通りでした。通りで主イエスキリストがあのバプテスマをお受けになったときに、父なる神が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとおっしゃった。山上の変貌にあって、同じように父なる神はこのイエスを喜んでいらっしゃった。ユダヤ人は言うんです。あなたがおっしゃってるけども、あなたの証言をバックアップする人いないじゃないですかって。いいえ、父なる神が 私の言ってることの、私の言ってることが真実であることの証言者です。そして最後にこんなことをイエス様おっしゃってるんです。28節もう一度見ていただきますとね、あなた方が人の子をあげてしまうと、とこの上げてしまうというのは十字架の話です。 その時あなた方は私が何であるかを知るようになります。あの十字架を通して、そしてその後あなたたちは私が誰であるかを知るようになるって、あの十字架の後あなたたちは私が言っているように私が誠の神であるということをあなたたちは知るようになるって。そしてその通りのことが起こりましたでしょ。ちょっと皆さん思い出してください。まず主イエスキリストと十字架にかかっていた一人の犯罪人どうでした。最初は二人とも真ん中のイエス様を非難してました。悪口を言ってました。ところが神様一人のうちに一人の心の中に働かれました。そこでまだイエスに悪口を言うもう一人の犯罪人に対して彼をたしなめてこう言ったと言います。お前は神をも恐れないのか。同じように悪口を言っていたその犯罪人があの十字架の上でこの真ん中に自分の横で十字架で命を捨ててらっしゃるこの方は神だということに気づくんです。そして彼はこう言います。あなたの御国の位にお付きになるときに私を思い出してくださいって。憐れみをこうたときにイエス様が何て言ったか思い出すでしょ。皆さんあなたは今日私と共にパラダイスにいますって、私のいるところにあなたは来ますって。あの十字架の上で自分のすぐ横にいるこのイエスが一体誰なのか、そのことを彼は知ったんです。ちょうどイエス様がおっしゃっていたように人の子をあげてしまおうとその時あなた方私が何であるかを知る。その光景を見ていたあの百人隊長どうでした。その光景を見て彼は本当にこの人は正しい方であったと、そのようにルカの福音書の中でルカの23章47節またマタイの27章の54にも出てきます。本当にというのはこの人の確信を言ってるんです。様子を見ていて彼はある確信に到達したんです。このイエス・キリストは誠に全ての点において正しいお方であると。この百人隊長はこの異邦人の彼はイエスを見ていてこの方が神であること、そのことに気づきこの方への信仰です。これはあのイエスは全てにおいて正しいお方、神である。またイエス様が亡くなった後3日目に女たちが墓に出かけていきました。ルカの24章の中に出てきます。彼らの目的はイエスキリストの体に香料を塗るためでした。そうすると彼らの前にまばゆいばかりの衣を着た2人の天使が立つことがルカの福音書の24章の中に出てきます。彼らは非常に恐ろしくなって顔を地に伏せていると天使が彼らにこう言いました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかって。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリアにおられた頃、お話になったことを思い出しなさいって。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目蘇らなければならないと言われたでしょう。そのことを話したときに、女性たちはこうだったんです。女たちはイエスの御言葉を思い出したって。こうして彼らもこのイエスこそが誰なのか、そのことに気づいていくわけです。最後にもう一人だけあのトマスを加えましょう。このヨハネの最後20章の中に出てきます。皆さんもよく覚えていらっしゃるようにこの指をあなたの指をここにつけて私の手を見なさいと、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいと、信じないものにならないで信じるものになりなさいと。トマスはその時に私の主、私の神と。で皆さん、イエス様がおっしゃったようにあなた方が人の子をあげてしまうとその時あなた方は私が何であるかを知るって。十字架の後人々は確かにこのイエスは誠の神であり唯一の救い主であることを知りました。イエス様がおっしゃったように人々はこの方こそが唯一の救い主だと。 そのことを知り、その確信を持ちました。ルカの最後のところ24章の中で、イエス様がエルサレムで弟子たちと時間を過ごしていらっしゃった、その様子が最後に出てきます。ここでこんなことが起こりました。24章のルカの24の45節のところに、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたと、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。で、皆さん、こういうことが起こりました。イエス様が十字架で亡くなった後、3日目にその死から完全と肉体を持ってよみがえってきた後、40日間の間肉体を持ってよみがえられたことを人々の前で明らかにされた後、そしてイエス・キリストが約束されたように天に昇天された後、弟子たちはあの十字架にかかって死なれたイエス様、3日目にその死から完全とよみがえってこられたこのイエス・キリストは誠の神であると、そのことを彼らは人々に述べ伝え始めました。彼らは言ったわけです。私たちはそのことの証人だって。なぜなら彼らは生まれ変わったからです。彼らは新しくされたからです。救い主によって罪が許されたからです。神の救いをいただいたからです。彼らは知ったんです。このイエス・キリストこそが誠の神であり救い主であること。その時あなた方は私が何であるかを知るって。それを知った者たちはイエス様がおっしゃったように証人として、キリストを証しする者として新しい歩みを始めました。信仰者の皆さん、あなたは神の恵みによってこの救いに預かりました。神は大きな犠牲をもってあなたにこの祝福を与えてくださった。神はあなたにこう約束されている。あなたは私の行くところに来ますって。あなたは私と共に永遠を過ごしますって。でもあなたがこの地上に置かれている理由は、この救いをいただいた者として、その証人として今日生きていくことですって。その務めを忘れちゃいけませんよね。そのために神はあなたのために犠牲を払い、救いを与え、そしてこの天国をあなたのものにしてくださった。私たちが今日生きているのは偶然じゃないです。主を証しするために生きているんです。ここに救いがあることを伝えるために生きているんです。我々日本人はそんなことよく考えません。クリスマスが終わったら次にはどの神社に行って、どのお寺に行って拝むことしか考えてない。彼らはイエスが誰であるかを知らないんです。そしてそれを伝える務めをいただいたのが私たちです。主の力を信じて、主の助けをいただいて、この主の証人としてどうぞ歩んでください。この神様の素晴らしい救いを伝える者として、あなたがこの一週間生まれて、そしてあなたの愛する者たちにこの素晴らしい救いを語り続けていらっしゃること、そのことを心から願います。またこの中でまだこの救いをいただいていない人がいるならば、主はあなたにこの救いを与えてくださる。でも途中で見てきたように、その救いをあなたが拒み続けるんだったら、その救いは与えられません。あなたに約束されているのはこのユダヤ人たちと同じです。あなたは私が行くところに来ることはできませんって。罪が許されてないからって。どうぞ罪の許しをいただいて、生まれ変わってこの祝福をいただいてください。心から願います。父なる神様、どうぞこの愛する 一人一人の心に働いてくださって、そしてもしあなたを信じておられない方がいるならば、今日が救いの日となるように、主よ、どうぞその心に働いてください。もう先にあなたを信じて救われている者たちは、救われた者たちのメッセージは変わりました。証人としてイエス・キリストを明かし始めました。どうぞ私たちも証人とされた者として、あなたを明かしする者として今日生きることができるように助けてください。救われた一人一人をどうぞ強め励ましてくださって、その信仰が形となって現れ、あなたの素晴らしさを一人の前で示すことができますように。愛する皆さんを見てに委ね、何よりもあなたのなしてくださった御業に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。